高齢介護グループの串野でございます。福祉の、福祉グループのお話に続きまして、高齢介護グループより、高齢者福祉と、介護保険の現状と課題などについてお話しさせていただきます。私の方からは、現在の介護保険制度の現状などと、をお話しさせていただきまして、その後、坂田主幹の方からは、地域包括支援センターの業務などについてお話をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。本市におきましては、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにということで、介護保険事業の円滑な運営や、在宅支援体制の強化などを行うための施策の推進を、総合的、計画的に行うために、高齢者保険福祉計画及び介護保険事業計画を3年ごとに策定しております。今回お手元に配布させていただいております、資料につきましてはですね、この概要版、こちらの方になりますが、概要版という形になっております。この概要版の作成の部分につきましてですね、その元となります、人口の将来推計とかですね、要介護認定者数、保険給付の状況などについて、これからお話しさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こちらの方のグラフにつきましてはですね、人口及び高齢者、高齢化率などの状況でございまして、昭和60年から平成22年度までの、国勢調査に基づいた推移となっております。老人口につきましては、平成7年度ぐらいまでは、伸びておりますが、その後はほぼ横ばい状態という形となっております。また、高齢化率につきましては、平成60年では、6.6% であったものが、平成22年には 22.2% となっておりまして、約3倍ぐらいの増加となっております。続きまして、人口の将来推計ということで説明させていただきたいと思います。こちらにつきましては、第5期の事業計画の概要ページの中の、2ページにも、載せておりますので、こちらの方もご覧いただければなと思っております。よろしくお願いします。総人口につきましては、平成26年度までにつきましては、約5万8000人ぐらいの、現状の推移という形で見ております。その後につきましては、緩やかに、人口は減少するものという見込みでございます。また、高齢化率につきましては、高齢化の進展とともに、増加を続けるという予想でありまして、平成24年につきましては 22.8% であったものが、平成29年度にはですね、27.1% に達する見込みでございます。約3人に1人が、65歳以上になるという形で推計しております。また21% を超えますと、超高齢社会と言われておりまして、本市におきましては、先ほどの2ページにも載せておりますが、平成22年度にすでに超過している状況という形になっております。また国の状況を、お話しさせていただきますと、高齢化率につきましては、平成23年10月現在で、23.3% となっておりまして、4人に1人が高齢者という状況であります。また将来推計につきましては、総人口が減少する一方で、高齢化率は上昇を続けてまして、平成に、失礼しました、2035年には 33.7%、3人に1人と、2060年には 39.9%、2人に1人が、65歳の高齢者になると予想されております。その一方でですね、高齢者1人を支える現役世代人口、この部分につきましては20歳から64歳の人口なんですけども、1950年、昭和25年なんですが、当時では16人 でありましたが、2010年には、1.6 人、2060年には1.2人ということで、高齢化が進展していく中でですね、高齢者を支える担い手が減少しているということが予想されております。そのことによります対応が今後課題となっているということでございます。この状況につきましてはですね、本市におきましても同様の状況下になるということで、考えております。続きまして、こちらの方につきましては人口ピラミッド。これは本市の状況なんですけども、このグラフを見ていただければわかりますが、男女ともですね、60歳前後と40歳前後が、多くなっておりまして、この部分につきましてはですね、団塊の世代と、またその子供の世代という方々という形になっておりまして、今後の高齢化を、推計する上でですね、密接に関係するものであると思っております。続きまして、介護保険制度の状況についてお話しさせていただきます。介護保険制度につきましては、高齢化社会を背景にですね、身体の衰えや認知症などにより、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える制度という仕組みとしてですね、平成12年にスタートした制度であります。本年で13年目を迎えておりまして、その制度の状況について、お話しさせていただきます。要介護認定者の推移ということでございますが、こちらの方につきましてはですね、制度発足時の平成12年ですね、こちらの方につきまして898人という形でありましたが、平成23年にはですね、2402人となっておりまして、約 2.7 倍の増加となっております。また平成発足当時からですね、平成16年ぐらいまでは 10% 程度、毎年伸びておりましたが、平成17年度以降につきましてはですね、比較的安定した伸びという形になっております。こちらの方につきました、介護保険の、数値等がですね、定着してきている結果であるのかなというふうに考えております。続きまして、利用者の推移ですが、こちらの部分につきましては、実際にサービスを利用しておられる人数などをサービスごとに示させていただいております。平成23年度をご覧いただきますと、サービス利用者数は全体で、1861人、施設居住系で405人、居宅サービスで1456人という形になっております。居宅サービスの利用が約全体の8割を占めておりまして、それぞれの各年度ごとも大体同様の、状況となっております。またですね、介護認定につきましてはですね、認定を受けた方の中でですね、介護サービスを利用した方は約8割という状況となっておりまして、約2割の差がございますが、この差につきましては、住宅改修とかですね、福祉用具の購入だけで、利用されておられる方とかですね、認定申請はされましたが、まだサービスを利用していない方とか、まあ、入院されておられる方などがおられる形で2割ぐらいの差が生じているというふうに思っております。介護サービスを利用したいときにつきましては、まず、要介護認定申請をしていただくことと、サービス用につきましてはですね、申請したその日から使えることを、理解していただきたいと思います。また、急遽ですね、介護サービスが必要になったときにはですね、地域包括支援センターなども協力しまして、スムーズに利用していただけるように努めておりますので、何かあれば、ご相談等をしていただければと思っております。ここにはちょっと数字的には載っておらないんですけども、 施設サービス等の状況につきましてお話しさせていただきたいと思います。施設サービスにつきましてはですね、現在入所希望者が多くおられまして、入所待ちの方が、100名以上おられる状況となっております。施設サービスにつきましてはですね、利用者数につきましては平成23年度末で、現在283人という形になっております。この他に、認知症対応型グループホームに65人、平成23年度開設しました小規模特養に29人の方が入所されているという状況でございます。本市につきましては、この待機児童、待機者の解消をするためにですね、第4期につきましては、認知症対応型のグループホームにとですね、小規模特養を建設しております。また、先ほどの概要版でもお示ししております第5期につきましては、介護専用型の有料老人ホームと認知症対応型のグループホームを整備する予定でございます。これにより計画的に待機者の解消を、に取り込んでいるというところでございます。また施設整備に上がりましては、地域の居場所づくりとか、他の介護サービスを組み合わせた、事業形態となるような形でですね、募集を行う予定としております。しかしながらですね、施設建設につきましては施設が増えますと給付費が増大するということになっておりまして、引いては保険料の上昇につながるということになりますので、慎重に検討していく必要があるということで考えております。続きまして、介護給付費の状況です。介護給付費につきましてはですね、介護保険でサービスを利用した場合ですが、1割については利用者が負担していたという形になっております。その残り9割につきましては保険で給付するという形になっておりまして、この、9割が、保険給付費ということでございます。介護スタート時の平成12年におきましては、保険給付費が10億1600万円という形でしたが、その後増加続けておりまして、平成15年にはですね、20億を、超えております。また、平成23年にはですね、31億円という形の給付となっておりまして、平成12年度と比較しますと約3倍以上という形になっております。最近の、増加要因につきましてはですね、サービス利用者数の伸びとかですね、施設建設などに取り組んでおりますための、給付費の増加でありますとかいう部分で、増加しているものと考えております。で、今後もですね、先ほどの、グラフでも示させていただいております通りですね、増加傾向がですね、今後も進むものということで、思っております。先ほどの、介護給付費の、内訳ですね、こちらの方につきましては各、給付の部分のサービスごとの割合をグラフにさせていただいております。利用者数の割合につきましては、居宅サービスの方が、約8割程度と、最も多くなっておりまして、また先ほど言いましたその施設サービス系の部分につきましては、利用者数につきましては、割合につきましては約 15% 程度でございますが、給付費に占める割合を見てみますと 31% という形になっておりまして、一人当たりの給付費が、施設系のサービスにつきましては多くなるということがわかると思います。こちらの方につきましては、介護保険事業のですね、介護給付費、居宅給付費の、負担割合ということでございます。介護保険制度につきましてはですね、 国とか府のですね、負担割合を定められておりまして、その割合に応じて、収入が入ってくるという形になっております。この中でですね、一号被保険者の部分につきましてですね、この部分が、65歳以上の方の負担割合ということになっております。で、この部分が、現在の保険料という形となります。で、一号被保険者の負担割合につきましてはですね、平成、第5期の中で改正されまして、21% という形で、前期に比べまして 1% 上昇しております。続きまして、保険料の部分につきまして少し説明させていただきます。保険料につきましてはですね、介護保険事業計画に基づきまして、3年間の介護サービスの見込み額に合った保険料を設定するという形になっております。中期財政運営方式という形なんですが、こちらを採用して決定するという形になっております。第4期の保険料につきましては、保険料の、負担の見直しを行いましてですね、以前までは、第3期までは6段階でありましたが、9段階としまして保険料の適正化を図っております。また、第4期の保険料につきましてはですね、平成23年度に一部保険料の見直しをさせていただいておりますので、こちらの方につきましては3カ年で平準化してお示しさせた資料となっておりますので、実際の保険料とは若干違った形となっております。続きまして、第5期、平成24年から平成26年までの3カ年の保険料をという形になりますが、こちらの方につきましては、もともとですね、第5期の保険料を計画する時点におきまして、全国的にも、大幅な引上げとなるということでですね、国におきましても、財政安定化基金の取り崩しでありますとか、そういう部分を法改正を行いましてですね、引き下げに努めなさいよという形で、なっておりまして、そういうふうな、充当をしております。また、介護給付費準備基金の取り崩し、こちらの方は、各年度ごとで、余ってきた部分の基金を、取り崩してですね、第5期の中で全て充当して保険料のを献血するという形で、実際には取り組んでさせていただいております。あと、第5期につきましてはですね、低所得者対策としまして、第3段階の細分化を実施しておりまして、保険料を、少しでも、低所得者に対しまして安くできるような形で、取り組んでおります。実際の、保険料につきましては、基準額という形で説明させていただきますと、第6段階になるんですが、保険料月額としましては、5050円という形になっております。府内で比較しますと、約、19番目の保険料となっておりまして、大阪府下の平均よりも下回った結果という形となっております。しかしながらですね、今後、保険料につきましてはですね、高齢化の進展等予測されるために、介護給付費の増加が、今後も予想されますので、持続可能なですね、制度の構築とかですね、給付費と、負担の公平性の関係などが、今後課題になっているという状況でございます。で、こちらの方の介護保険料の設定などにつきましては、概要版の14ページに、掲載しておりますので、またご覧いただければなと思います。続きまして、地域ケアの推進と、支援体制の確立についてでございます。高齢者がですね、できる限り住み慣れた地域におきまして、安心して生活を行うためにはですね、様々な角度から細かく見守る体制づくりが重要となっております。これらを地域で支えるための地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めることが必要になっておりまして、第5期におきましても、そういうふうな、 取り組みを進めるという形になっております。第5期の計画におきましては、地域包括ケアシステムを構築するための、中核機関としましてですね、地域包括支援センターを位置づけまして、高齢者の方々の多種多様なニーズに、応えられるよう今後も機能強化を図るための支援をすることとしております。また地域包括支援センターについて少し説明させていただきますと、地域における高齢者の生活を総合的に支援する機関としまして、平成18年度に設置しておりまして、保健、医療、福祉、介護の各サービスを適切に調整しまして、生活の安定のために必要な援助などを支援を包括的に行うことによりまして、地域の様々な問題を解決、支援する体制ということになっております。また、地域支援の推進としましては、第5期の計画の中では、先ほど申し上げました地域包括支援センターの、機能強化のほかですね、在宅生活への支援の充実でありますとか、認知症高齢者の支援と権利擁護の推進、こちらの方には、虐待防止の推進等も含んでおります。また、見守り支え合い体制の強化でありますとか、安全安心な生活環境の確保に取り組むこととしております。こちらの方につきましても、概要版の7ページから11ページに、掲載させていただいておりますので、後ほどご覧になっていただければと思っております。あとですね、申し訳ないです。少し時間いただきまして、このまちづくり大会の学習のテーマにつきましては、市民共同の、市民の参画による共同のまちづくりという形でですね、取り組んで おられますが、そのためにはですね、市の現状の状況とかですね、事業の取り組み状況などを把握していただく必要もあるかなというふうに考えております。その中でですね、今日お話しさせていただいたことはです、こととかですね、今まで講義を受けてこられたことからですね、何か、自分でもできることがあればですね、取り組んでいただければなと考えております。またですね、継続して、取り組んでいただくためにはですね、あまり無理をせずですね、身近な、できることから取り組んでいただければなということで、思っておりますので、よろしくお願いします。私の方からはこれで終わらせていただきますと、坂田市さんの方に引き継ぎさせていただきます。
そうしましたら、引き続きまして、私の方から、ご説明の方をさせていただきますが、すみません、もう1時間経ってますが、皆さん大丈夫ですか？ちょっとずっとね、難しいお話聞かれてるので、ちょっと大変かなと思いますが、ちょっと私の話の方ね、引き続きさせていただきますので、よろしくお願いいたします。地域包括支援センターの業務ということで、先ほどから、お話の方がね、少しずつ出ていますので、詳しいお話をね、ちょっとしませんが、実際に地域包括支援センターの職員さんと関わられたことありますか？相談したことあるんだっていう方いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。事務所がね、この南館の下にありまして、で、どんな業務をされているかということなんですが、お話がありましたように、総合相談の方をやっておりまして、総合相談ってどんな相談なんやっていうことですが、介護の相談であったり、あるいは、健康のことであったり、生活のことであったりという一般的なね、本当に総合の、相談を、受けている業務をされております。それから、認知症の方で、権利がね、侵害されないようにということで、成年後見だとか、あるいは虐待防止だとか、そういう業務をしております。それから二つ目に、要支援者、要介、介護には7段階の、介護度があるんですが、その一番軽い方の部類ですね、要支援者の方、あるいは日予防事業、日予防事業といいますのは、認定は受けておられないんですけれども、生活機能全般に低下があって、介護保険を受けるほどでもないけれども、ちょっとしんどい方ですね。そういった方を対象とした、介護予防のケアプランですね。ケアマネジメント。で、三つ目に、 高齢者の支援を行う側のケアマネージャーの支援、あるいは地域ケアの関係機関のネットワーク作り、こういったものを地域包括支援センターの業務として行っております。これらの業務をちょっと難しいんですが、包括的支援事業と言いまして、まあ、この業務を市の方は地域包括支援センター上、地域包括支援センターに委託しているという形になります。で、地域包括支援センターの職員のお話なんですが、18年4月からということで、地域包括支援センターを設置しておりまして、どんな職種がいるかというのをこちらの方でね、ご説明させていただきますが、まず左の方から、主任介護支援専門員ですね、それから社会福祉士、それから保健士、看護師もおります。認知症の担当者、それから介護支援専門員、ケアマネージャーさんと言われる方ですね。こういったスタッフがおりまして、連携、協力し合って、いろんな事業、相談、業務に携わっているということです。で、その下にありますのが、在宅介護支援センターということで、24時間相談窓口を対応できるということで、2箇所ですね、相談員1人を設置しまして、24時間対応、相談があった場合に、お電話だとか、あるいは直接の来所だとか、ということで、相談の方を対応している機関が2つあります。で、この、地域ケア会議なんですが、地域ケア会議は、最初のお話でもね、こんな会議をしていますということでお話があったかと思いますが、地域包括支援センターの方が、事務局となりまして、介護保険に携わる関係機関ですね、これだけの関係機関が集まって、毎月1回会議の方を開いております。で、議題としては、地域で支え合う、システムについての話し合いだとか、社会資源の開発だとか、あるいは介護、地域のニーズの把握とかですね、そういった内容をこういった関係機関が集まりまして、話をしております。具体的にどんなものが発信できたかということなんですが、介護者頼り和の発行ということで、介護をされる方の情報誌ですね、こういったものを年2回発行しております。それから、介護者家族の集いということで、年、23年ではね、年4回させていただきましたが、交流会ですね、皆さんのいろいろ心配部分をね、お話ししていただいたりとか、あるいは、介護ミニ講座であったりとか、健康や食の講座、こういったものをテーマにして、集いの方を開催しております。それから、在宅側と医療側との連携ということで、市内の7病院さんですね、医療ソーシャルワーカーさんがいらっしゃるんですが、その方との交流会も持っております。それから、ご近所力アップ、出前勉強会ということで、地域に、身近に、提供、福祉の内容ですね、福祉のお話を提供させていただくということで、地域ケア会議に参加している、スタッフが、講師になって、講座ですね。で、勉強会の方を提供させていただいております。例えば、歯科医先生が航空機内のお話だったりとか、子供の救急のお話であったり、介護保険制度のお話だったり、健康体操であったりということで、そういった、講座の方ですね、勉強会の方も提供させていただいております。で、一人暮らしの高齢者ということで、お話を進めていきたいんですが、これ最初にね、お話ありましたね。国勢調査の方で見せていただいて、で、こちらの方でのスライドは、65歳以上の一人暮らしの単身者の数ということで、2069人、5年ごとの国勢調査でどんどん増えているというような状況がね、お分かりいただけるかなと思います。で、こういった高齢者の方がね、増える中で、孤立している、というケースも見られますし、本当、食事のこととか、清潔のことでさえ、ご自分でできない状態で、見つかるというか、発見されるということもあるというのを現状としてね、ぜひ知っていただきたいなと思います。で、こういった方の取り組みの一つなんですが、市の方では民生委員会にですね、一人暮らしの、方の高齢者の調査というのを毎年お願いしておりまして、その数がね、年々上がっているんですが、この23年度の数がちょっと増えておりますのは、22年度までは、民生委員会が、 訪問していただいた台帳をもとに訪問ということをしていただいてたんですが、23年度は市役高齢介護グループの方から65歳以上 の, 住民基本データですねの方をから65歳以上の単身者がお一人暮らしの方がこれだけいますよという名簿を提出させていただいて、それをもとに調査をしていただいております。それにちょっと数がねぐっと増えているんですが、24年度の方もちょっとまだ集計の途中なんですが、まあまあ、ちょっとこうデータの出し方の変化がありましたので、ぐっと増えているというわけではないんですが、まあこれぐらいの数がいるということをね知っていただきたいなと思います。で、一人暮らしの方についてですがね、2000歳にもちろん調査をして実態把握ということに努めておりますが、保健センターですね、健康推進グループの方では、おおむね75歳以上の方で介護保険を受けておられない方ですね、に対しまして、訪問指導ということで、市の保健師、あるいは看護師、訪問指導員というふうな名称ですが、月1回程度の訪問活動をして、血圧を測ったり、健康相談をしたりということで、行うとおります。で、必要な方につきましては、保健センターに栄養士、それから歯科衛生士もおりますので、そういった方を、と一緒、職種と一緒にね、訪問させていただいて、健康相談の方に、携わっております。で、介護保険制度のだけではですね、なかなか支えられないというところで、こちらの高齢者福祉サービスというのがいろいろあります。で、かなりたくさんありますので、これはまたね、テキストの方を見ていただいて、詳しい内容についてはホームページも、でも、ご紹介させていただいてますし、高齢介護グループの方で、福祉の案内ということで、これがね、説明、してあります。地域の方も、パンフレットね、お配りましょうないですが、すいません。ありますので、そういったところで見ていただけたらなと思います。時間がね、ないですので、ちょっと進めていきますね。で、いろんなね、サービス以外にも、こういったサーバー相談とか、シルバー人材センター、老人クラブ、6年中さん、こういった、ね、運営の、補助ということもね、させていただいております。次に介護予防事業なんですが、介護が必要となる前の予防支援が必要な方に対しての事業っていうのも行っております。で、大きくくくりまして、運動機能だとか、口腔機能だとか、あるいは栄養改善ですね。栄養改善っていうのは、メタボの太ってる方ではなくてですね、低栄養の方になりますので、そういった方ですね。それから閉じこもり、認知症、うつ、予防支援事業ですね。っていうのをこう分類して、こんな事業をしております。で、具体的に見ていきますと、まず運動機能向上ですね。ざっとこれだけやっております。で、それぞれ対象者の方もね、ちょっと若干違いますし、中身もね、違いますので、こんな事業をやってるんだっていうのをね、また見ていただけたらなと思います。これが口腔ですね。お口の健康アップだとか、教室もそうですけども、個別のね、訪問ですね、もさせていただいておりますし、これ保健センターでやっております。栄養改善の方ですね。地域調理食講座ということで、教室の方なんですが、これは去年からですね、やっております。簡単な調理実習もありますのでね、楽しく皆さんの中でやっていただいていると思います。で、その他としましては、こういった、授業もやっております。ちょっと、早く進めていきますね。で、今までお話しさせていただいた中では、見守り支援の課題ということで、挙げさせてもらっています。で、その中で、特に、お話しさせていただきたいのが、認知症の予防対策で、二つ目ですね。ということで、これから今後、認知症の方がどんどん増えていくだろうということで、市の方ではですね、認知症サポーターの養成ということで、認知症の人、それから家族の方を見守り支えてくださる、認知症サポーターっていうのを養成していっています。これが認知症サポーター養成講座という、でね、教室の方をさせていただいているんですが、1時間ほどの講義で、認知症の人ってどんな症状があるのか、どんな風に関わったらいいのか、サポーターとしてどんなことができるのか、そういった内容をね、1時間ほど講義させていただいて、で、皆さんにサポーターになっていただいて、で、地域の中でそういった方を支えていただくという授業になります。 1時間ほどの講義になりますので、地域包括支援センター、あるいは市役所の方に、ぜひご一報いただければ、5人以上のグループですと、大丈夫で、講座の方に、ね、させていただきますので、ぜひ、受けたことがない、受けたことの方いらっしゃいますか？ありがとうございます。受けていただいたらね、こういうね、オレンジリングということで、こういうリングと、それからテキストをお渡しして、サポーターになりました。ということで、事実をね、特に大きな、こういう活動ではないんですけども、講座を受けていただいて、サポーターとして、地域の支えの一つになるというような役割をね、担っていただいております。それから、二つ目の方ですが、一人暮らしの方、高齢者の夫婦のみの方が増えてきているということで、見守りという部分で、高齢者の SOS ネットワーク事業ですね、見守りであったり、あるいは徘徊の部分であったりということで、こういった事業の方もしております。二つ目の課題の方は、いろいろとね、挙げさせていただきましたので、また、皆さん今日、講義の中でね、こんな課題が出てるのだ、ということをね、また見ていただけたらなと思います。で、最後のスライドなんですが、地域の、ボランティアということで、介護相談員っていうのを、市の方で、派遣の事業をやっておりますが、9月の広報に載せさせていただいたんですが、ご覧になっていただけましたか？はい。9月の広報にね、大きく、お顔が出て、相談員さんのお顔が出てね、こんな事業ですよということで紹介させていただいてるんですが、月2回ですね、介護保険施設、今ですと12カ所ですね、特別養護老人ホームでとか、認知症のグループホームでとかっていうところに行かせて、12カ所に行かせていただいてて、で、入居者の方の話を聞き、それを施設の方にお伝えするということで、中小ボランティアさんとはまた違いますけれども、はい、そういった役割ですね。で、あと、入居者の方のお話を聞いて、それを施設にご相談する。あるいは、施設の職員さんとの情報交換もする。あるいは、施設の事業に参加する。で、市役所で、月1回、連絡会に参加して、それを報告し合うということで、そういった、入居者と施設の橋渡しをするボランティアですね、をしております。で、施設の方が増えていきますと、訪問するところも増えていきますので、ぜひ充実して、活動の方を続けていきたいと思いますので、毎年募集させておりまして、ぜひ、ご興味のある方は、といいますか、ご興味を持っていただきたいんですが、介護相談員やってみようかな、っていうふうにちょっと興味を持っていただいて、ぜひ、これ介護グループの方にご連絡いただければなと思います。以上で、すいません。時間を許可しましたが、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、社会福祉協議会、一つよろしくお願いします。
はい、それでは最後、社会福祉協議会の方で話させてもらうんですが、ちょっと長くなってますので、ちょっとこうして、手を前に出してください。で、手を組んでください。手のひらを頭の上にして、で、背伸びをして、はい。で、手をこうして、ブラブラブラブラブラ。はい、もう一回手を組んでください。はい、もう一回、はい。はい、手を組んでください。はい、もう一回、最後、もう一回しましょう。はい、手を組んでください。はい、ブラブラブラ。はい、それではですね、私の方でこれから最後の話なんですが、させていただくんですが、社会福祉協議会ということで話をさせていただきます。見ていただいて分かりますように、ちょっと体格的にも非常に、立派と言っていただいたらいいんですが、はたから言うと見苦しいと言われる体型をしていますが、大阪狭山社会福祉協議会の石ちゃんと言われておりますので、普段は迷うって言うてるんですが、食べ物は非常に好きな人間でございますので、あまりこういう、講義をさせていただくんですが、あまり堅苦しくならないようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。マイク喋るとね、ちょっとあれです。聞こえますか？大丈夫ですか？ならもう、マイクなしで、それら喋らせていただきたいと思います。それではですね、まずですね、社会福祉協議会ということで、話させていただくんですが、先ほど来、福祉グループ、いきますか？した方がいいか。
はい。なら、した方がいいという。
はい。
いいですか。はい。地声が大きいもんでね、それでいっちゃんって言われてるんですけれど、まあ、それはまあ、よく置いときまして、先ほどですね、市役所の方から、福祉グループ、高齢会グループという、市役所の方の、方からのお話があったんですが、実は社会福祉協議会っていうのですね、多分まあ、知ってはる人は知ってはるけど、多分、知らない方の方が多いのかなと思います。だから、まあ、ちょっと社会福祉協議会というのをちょっと話をさせていただきたいと思います。社会福祉協議会っていうのはですね、ここに書いたんですけど、先ほど福祉グループの方でもちょっと話してましたけど、地域福祉っていう概念でありましたように、福祉に関する日々の生活ね、地域の生活の問題をですね、みんなで考えて、話し合って、協力して、で、住民主体の福祉の街づくりを推進していくっていう、まあ、先ほど言った地域福祉っていう概念がありましたが、それを支援する社会福祉法に規定された団体なんです。で、あくまでもこれ公共性、公益性の高い民間団体ということで、非営利団体ということで、当然私では市役所の人間ではございません。あくまでも民間の団体です。ただ、なんでここら辺の公共性、公益性が高いということで、実は社会福祉法にも明記されてますので、実は、狭山市にも社会主教育会、大阪狭山市社会主教育会がありますが、堺に行っても堺市は社会主教育会があります。で、富田林行ってもあります。そういうことで各市町村に必ず一箇所地域福祉を推進するという団体を置くということで社会福祉法で謳われておりますので、すごくそこら辺では、行政に近い、行政と同じようなことをやってるではないかというふうに思われてしまうかもわからないんですけど、そういう点では行政とこう連携を持って、やってる団体でということです。で、ちなみにですね、狭山の場合はですね、昭和51年3月に、まあ、社会福祉法人の認可を受けております。はい、それでは事業の方ですね、指導に基づいて、説明させていただきますけど、まあ、社協の方ではいろんな事業を行ってます。まず地域福祉の活動ということがこれはメインでございますので、その上の、地区福祉委員会の指導育成、長期ネットワーク、これはさっき福祉グループの方の計画の中で出ておりましたが、これについてはちょっと後で実際具体に話をさせていただきます。で、福祉教育の推進、これについても先ほどの、福祉グループの計画の中でも謳われておりましたが、私どもの場合はですね、市内の小中高校、11校をですね、福祉協力校として指定をしておりまして、市は車いす体験であったりとか、地域清掃であったりとか、施設での、慰問であったりとか、いうような形ですね、福祉教育を小中高ですね、若いうちからですね、培っていただくようということで支援を行っています。で、二つ目、ボランティアセンターです。で、これについても後で具体に話をさせていただきます。で、次ですね、在宅の福祉の活動ということで、いろんな活動をしてます。ヒューマンケア事業、っていうことです。これは介護ですかね、いろんなサービスに、該当しない方ですね、いろんなサービス困っていらっしゃる方をですね、協力していただけるボランティアを募ってですね、いろんな活動をしています。今多いのは、例えば介護保険の対象にならない、例えば、家の2階、介護保険では掃除というのがヘルパーさんしてくれるんですが、2階の掃除というのはしてくれません。普段使ってないので。そういうとこしてほしいんだとかいう要望とかあったりとか、あと、子育て中のですね、方ですね、ちょっと産後にですね、ちょっと、お母さんが料理作れないんで、いうことで、その料理を作ってほしいとか、いうような形の分ですね、公的なサービスじゃない、狭間のサービスとしてのヒューマンケア事業です。日常生活、自立支援事業というのは、これは先ほど高齢福祉の方でも出ておりましたが、権利擁護っていうことで、高齢者、障害者の権利を守るというところら辺の中で、普段金銭管理等がですね、少し不安になってきた、いう方に対してですね、そういう金銭管理をですね、社協の方でさせてもらって、で、生活を送ってもらおうというものです。で、次ですね、一人暮らしの老人会食会です。これはですね、市内に身寄りのない65歳以上の一人暮らしの方はですね、狭山荘の方まで、送迎で来ていただいて、で、実はそこで、ボランティアさん、会食ボランティアさんが作ったお食事を食べてもらうというものです。今現在ですね、50名の方が登録されて利用されています。で、次ですね、救急医療情報キットの配布ということで、 実はこういうもんなんです。単なる筒やと思うんですけど、実はこれは、先ほど高齢者の方の話で、地域ケア会議って言って、いろんな関係機関が集まっている、検討する会議があるんですが、実は、ある利用者の中で、一人の方が倒れてはった。で、倒れてはったんやけど、実はその方って、何の病気持ってはるのか、どこへ連絡していいのかってわからないっていうのがあった、事例があったんですね。で、そういう時にですね、何かその言う方法ないのかっていうところで、実はちょっと関東の方が少し、先行してたんですが、実はこの筒の中に、緊急連絡先であったりとか、普段かかっている病院であったりとか、最近病院行ったら薬のやつくれますよね。なんかいっぱいかあれも入れてあるんです。で、これを入れて、普段冷蔵庫のジュース入れるとこ、ありますよね。冷蔵庫って必ずありますよね。で、そのジュース入れるとこにこれを中に入れて入れるともらう。で、冷蔵庫には、実はこのマグネットがありまして、これをこうやって、冷蔵庫に貼っといてもらう。なら、これ、これがあるということはこのが入ってるなということでね、こういうのを作ったらどうやってことになりました。で、実際ですね、今、現在ですね、この8月末現在でね、1373個配布してます。どういう方が配布しているのかというと、65歳以上のお一人暮らしとか高齢者のみの世帯。で、お昼間、お一人になる方とか、高齢者の世帯の方も OK です。で、あと、障害の持っている方もしてます。で、これをあることによって、今、もし、緊急で何かあった時には、消防隊、警察が入った時には、もう、これが貼ってある家、冷蔵庫に貼ってあるよ、これを見てくださいということで、話しておりますので、そういう形の中で、こういうのを活かしてもらうということです。で、つい先日も一件、これを見て、病院に行かれたっていう方があったというふうにも聞いてます。あんまり活用しては欲しくない問題ですが、ただ万が一のためにということで、ここら辺も先ほど、社協の方が地域の課題についていろんなことを、連携してできることをやっていこうということが話しましたが、それが一つのここで、こういうのをですね、作ったという経過も一つあるのかなと思います。あと、車椅子や介護のベッドなんかの方もですね、貸し出しの方をしております。あと、ちょっと施設の方で行きますと、老人福祉センターの狭山荘、障害者の福祉センター、母祉福祉センターの佐々木荘、あと障害者の、
ユースリーマイクが入っちゃって
ます。はい。はい、障害者ですね、地域活動支援センターのですね、佐々木というなんかの運営もしております。あと、貸し付けであったりとか、先ほど出てます、民生の方が重要ですよねっていうことで話がありましたが、民生委員児童委員協議会の事務局、あと、老人クラブとか、新商団体とか、いうようなですね、当事者組織の事務局の方も持ってますし、最後の恒例の方に出ておりました、地域包括支援センター、この下にあるところですが、この地域包括支援センターも実は社会福祉協議会が行っています。で、コミュニティソーシャルワーカーというのも、第三中学校の方の担当もしております。あと、いろんなですね、相談事業もしていかなあかんということで、心配事であったりとか、障害者の相談、一人親の相談というのもやってますし、今ちょうどやってます、この赤い羽の共同募金ですね、実はこれ市長が、会長になってるんですが、その方の事務局であったりとか、全員銀行という皆さんのご寄付を預かる分であったりとか、あと、備品ですね。よく地域で、夏祭りするからって言って、例えば、ポップコーンの機械であったりとか、たこ焼きの機械なんかの方の貸し出しの方もしております。で、ざっと話しました。先ほどのことの話してもあまり、あれだと思います。そこら辺については、この手をお配りします。黄色い紙の方に具体に書いてますし、大阪狭山社会福祉協議会とホームページ、検索エンジンで検索していただきますとパッと出てきますので、それも見ていただければと思います。それでですね、本題の方のですね、実際、地域の活動はどういうことをやってるのかということで、話をさせていただきたいと思います。まずですね、地区福祉委員会、先ほどもちょっと福祉グループの方出ておりましたが、地区福祉委員会の、活動について話をさせていただきたいと思います。地区福祉委員会はですね、住みのよい福祉の街づくりを進めることを目的とした住民参加の自主的な組織です。社会福祉協議会の、内部組織として、地域で中で発生するいろんな問題を取り上げて、その解決取り組み、福祉の街づくりのために様々な事業を展開しております。狭山の場合はですね、地域より総合国っていうのを一つ目安としまして、9つの地区福祉委員会を作っております。全国的にはですね、こういう組織結構あるんですが、全国では 30% ぐらいです。ただ、大阪だけで実は 100% の、
組織率になっています。で、地域割っていうのはこう見ていただいたらわかりますように、大体まあ最明期を中心して、大体こう、ざーっと見て、大体小学校割になってるのかなっていうふうに見ていただいたらいいのかなと思います。はい。それでですね、どういう方が地区福祉委員会になっているのかと言いますと、地域のですね、自治会長、地区長さん、民生委員さん、自治会長さんから推薦を受けた、地域の方、各種団体さん、ボランティアグループの代表が、組織で構成されています。これは地区によっていろいろ状況は違います。で、現在ですね、狭山市では464名のですね、福祉委員さんがいらっしゃいます。じゃあ、具体でどんな活動をしているのかと言いますと、正直ネット活動、触れ合い広場、研修会、バスツアー、とか高齢者向けの、まあ、集う場所であったり、作りであったりというようなことをしています。で、特にですね、まあ、正直ネット活動についてちょっと後でまた話しますが、触れ合い広場といって、まあ、地元の小学校とですね、コラボしたりですね、授業を行っています。例えば、車椅子アイマスクをそこで体験したりとかですね、高齢者と触れ合う場をしたりとかっていう地域の方と子供たちが触れ合う場をということで実施しております。今年はですね、いつも話するとき実はもう半分ぐらい終わってるというんですよ。今年まだ、今回の話が早かったので、あれなんですが、この来月ですね、11月4日には東小学校、11月11日には南第二小学校、11月17日は南第一小学校、11月25日は南第三小学校ということで、4つの福祉委員会さんが、それぞれですね、小学校で、実習の方を予定をしております。それではですね、まあ、地区福祉委員会の中でもいろんな活動をする中で、特にですね、皆様の方に最もこの身近である、小地域ネットワーク活動についてのお話をさせていただきたいと思います。小地域ネットワーク活動というものですね、ですね、ちょっとまあ、これ見ていただいてわかると思うんですが、要援護者が一人一人を対象に福祉、保健、医療などの関係者が住民と共同し進める身寄りの援助活動ですよということですね。で、この目的としてはやっぱり地域の高齢者、障害者、子育て中の親子など、援護が必要な方が地域で孤立することなく安心して生活できるよう、地域の住民による支え合い、助け合い活動を展開し、地域における福祉の啓発と住みよく、福祉と住みよくするものということですね。俗に言う、自助、共助っていう、共助というところですね。この分のことをここでお話をさせていただいています。なんでこの正直ネットワーク活動が今必要なのかっていうとですね、なってきたのかっていうと、やっぱり社会関係ですね、人間関係の希薄化っていうところがやっぱり一番大きいのかな。まあ、それは、まあ、どういうことなのかと言いますと、まあ、生活の都市化や家族化、近所の助け合い関係の喪失、で、まあ、所得や家族などの生活基盤の崩壊による地域の社会が、こうです。昔みたいな、田舎みたいにですね、隣近所誰住んでるのか分かってるって状態はいいでしょうけど、今はもう、例えば、マンションでしたら、セキュリティが使っていて、番号を押さないと、まず入れない。で、隣誰住んでるのか分かんない。っていうようなですね、まあ、階段板を回すというようなこともなくなってきているというようなところらへんが、やっぱり、いろんなこの、もう一つここにあるのかなと思います。で、二つ目ですが、公的サービスの限界ということで、いろいろ、まあ、先ほどの介護保険というのサービスがありますが、24時間ですね、ヘルパーさん24時間来てくれることは絶対ありません。ですので、そう言われたときには、やっぱり、日々の生活の中ですね、一人でなるというか、まあ、要援護者のだけで生活していかなあかんということがありますので、そこら辺の中でそのサービスをどうしていくのか、どういう支援をしていかなあかんのかというのをやっぱ考えていかなあかんのが二つ目です。で、三つ目が、まあ、いざという時に力を発揮する地域づくりということで、まあ、阪神大震災、東日本大震災ですね。で、この間、去年ありました和歌山の洪水ですね。時にですね、やっぱり、地域住民の助け合いが大きな力。もう隣が大変や大変やで、こんななってるでって言って声かけて助け合ったっていうのがいっぱいありますし、で、ここで確かおじいちゃんいてたはずやけど、避難してないでて、多分ここら辺寝てるで、寝てたでっていうようなことがあったと思うんですよね。そういうことでやっぱりこういう正直ネット活動、普段からのお付き合いっていうのは大事じゃないかっていうことをここで話をさせて、いうのが、まあ、社会的な背景があるのかなと思います。で、まあ、うちの場合ですね、正直ネット活動にはいろんな活動があって、まあ、個別を支援する活動と、 があります。で、そういうことを何をしているのかというのは、見回り声かけ活動を中心で、まあ、そのついでに、まあ、例えば、一緒に買い物ちょっと公的であげるとかですね、いうようなこととか、いうようなことが出てきます。あと、まあ、グループ援助活動ということで、まあ、地元、地域のですね、自治会館であったりとか、お寺さんであったりとか、集会所であったりとか、集まってもらって、こういろいろこう、みんなで、集団で集まってもらう。まあ、会食をしたりとか、そこで、まあ、いろんな趣味活動をしてみたりとか、一緒にグランドゴルフをやってみたりとか、いろんなとこあったりとか。で、あと、まあ、最近ちょっとうちの方として力を入れてます。子供との触れ合い事業ということを少し今力を入れて、子育て支援の方に今ちょっと力を入れてやってます。で、まあ、大きな、メニューとしては、まあ、食事、見守り声かけを参加活動というふうになるんですが、まあ、食事サービスの場合は、まあ、配食サービスと会食サービスがありまして、まあ、今、私どもの方で、補助の対象をさせていただいているのは、65歳の一人暮らしであったりとか、70歳での高齢者の世帯の方を中心に援助をさせて、少しその活動費として地域に援助をさせていただいております。見守り声かけ訪問活動につきましてはですね、これも65歳の一人暮らしの方であったりとか、寝たきの方、また、先ほどで出てます、お昼間だけ、一人暮らしになってある方とか、いう方も対象にしています。で、サロン活動につきましてはですね、まあ、先ほど私も言いましたように、仲介所であったり、お寺さんであったりとか、地域の、まあ、広場であったりとか、いうところですね、まあ、そこに集まってもらって、多分、食べてもらう、話をしてもらう機会であったり、お食事をしてもらう機会であったりとか、一緒に、こう、まあ、何か一つのもので触れ合ってもらうというようなことをしております。で、今、今までですね、高齢者の方の、そういうサロン活動であったりとか、一般住民の、ですね、高齢者問わなくて、地域住民を対象したサロンが結構多かったんですが、先ほど来、子育て支援っていう問題もやっぱり今、周知にですね、問題になってますので、なかなか若い、お母さんがですね、先ほど来、地域との関係ないで、公園デビューするのが大変だと。子供さんをね、遊ばす。そういうデビューさせるのが大変だということで、いうニーズもありましたので、まあ、この辺の部分はポップ園さんというところもやってるんですが、地域側の方としてもこういうことをしていこうということで、今、子育て中ですね、支援をしているサロンが、今、増えてきているようにしてますし、それに今、力を入れようと思っております。で、これは、ちょうど食事で配食サービスしてくれている時の状況ですね。これは、会食しているところですね。これは、ご自宅の方行って、訪問してくれてはるときですね。で、これサロン活動で、なんか手作りの、これちょっとこう、なんか、ストラップですよね。これなんか一緒にみんなに作りましょうや、言うて作ってるとこですね。これは、なんか折り紙で、なんかコマみたいなの作りましょうかって言ってやってるときの状況ですね。多くの高齢者の方が、で、ボランティアさんも実は、たくさん参加してくださりまして、まあ、ボランティアさんも一緒になって、その日一日過ごしてもらおうということで、非常に楽しんでいただいているという状況ですね。ここのサロン活動の時には、なんか、こう、ギターを持ってまして、歌声喫茶的なですね、サロン活動をしてはる時ですね。これは、まあ、今年ですね、7月現在の活動実績ということで、まあ、松竹ネットワーク活動ということですので、もっと、四国支援会というのは、小学校ごとですが、もっと小さい単位でしてます。大体、まあ、私の方では言うてる小地域っていうのは自治会単位のレベルでということにしておりますので、まあ、現在ですね、37の自治会さんが、この事業に取り組んでいただいております。あと、まあ、どこで会食やってるかというのはちょっと後で見ていただいたらと思います。で、次にですね、今は、まずはですね、今、地域の中でのその自治会の、自治会レベルであったりとか、小学校レベルでの活動の話をしました。で、今度、このボランティアセンターというのは、大阪狭山市全体としてやっている事業についての話をさせていただきます。ボランティアセンターではですね、ボランティア活動に関する相談、情報提供、登録、斡旋、連絡調整が起こっていますよということで、今、9月1日現在で、グループの登録が32グループ344名ということです。今日の資料の中にですね、グループ一覧を入れています。上から見てますと、まあ、先ほど言ったように会食会の調理をしてくれはるとこであったりとか、手話をやってくれはるとこ、折り紙をなんかやってくれるとことか、子育て支援をやってるグループもあります。まあ、そういうのは、舞台後、結構、ボランティアかなと思うんですが、例えば、ちょっと変わったところで言いますと、 です。あの、狭山カンタビーレいうことで、あの、歌を通してとかして、ボランティアやってくれるところであったりとか、後ろ見ていただきますと、日向ぼっこさんっていうと、これもそうですね、尺八とかアコーディオンとかですね、歌を通してボランティア活動したりとか、いうところらへんがあったり、ですね、あと、腹話術を通してボランティア活動したりとか、いう形で、まあ、自分たちの持ってる趣味を生かして、ボランティアをしていただくグループがありますので、まあ、ぜひとも、まあ、皆さん今回参加していただいている方、たくさんいらっしゃると思うんですが、何かご興味があったら、またちょっと声をかけていただいたらと思います。実際ですね、どういう、まあ、受給調整ということがありますので、去年ですね、313件の、ご相談がありまして、やっぱり一番情報提供という、まあ、調整が一番多かったんですが、次にはやっぱり、派遣以内ということで、いろんなところですね、施設であったりとか、地域であったりというような依頼が多いです。じゃあ、どっち、実際派遣以内どういう内容が多いのかと言いますと、やっぱりイベント行事協力っていうのが52件で一番多くて、その次にですね、点訳朗読、手話とか車椅子、曖昧体験とかいったですね、まあ、技術的なボランティアさんの方の、依頼が増えているという状況でございます。実際これボランティアがしてます。これ9月に行われてます、福祉センターで行われてます、ボランティアフェスタでの、状況ですね。左側の方が、サロンをしていただいて、後ろにちょっとざっとなんか黄色とか青くてちょっと見えにくいかもわかりませんけど、これは各グループの紹介をしながらですね、ちょっとここで簡単な手作りの、先ほど実際外でやってるサロン活動のですね、ミニ版みたいなのをここでやってみたりしてますし、ブーエッカーの方ではですね、食事のボランティアさんが今回おでんの炊き出しをしていただいています。これはですね、左側のは毎年5月の子供の日に行われます、立志園のところで行われます、広告台のところですね、手作りおもちゃをですね、やってくれるところ。右側のサント祭りさんっていうのは、二小学校でですね、地域の交流会ということで、ここはデクレーションのやつですね、ことをこうやってくれてはる数形でございます。あと、まあ、プルトップの収集活動としてます。プルトップっていうのは、これ皆さん、ガンの見ますと、こういうプルトップあるんですけど、これを実は集めてるボックス、ここにも置いてあるんですが、これを集めていただいて、これを集めて車椅子を送る運動をしています。ちなみに、車椅子1台送るのに、どれだけの門外、これがいると思います。それじゃあ、私、体重今85キロですが、私が何人分あったら、車椅子が送るでしょうか。よろしいですか。はい。85キロでしょ、私ね。計算してくださいね。5人分。2、8人分。3、10人分。はい。それではですね、5人分かなと思っている方、手を挙げてください。はい。じゃあ次、8人分かなと思う方。はい。じゃあ10人分かなと思うんです。はい。10人分ということは、850キロですね。ですね。で、正解はね、実はね、660キロ。こうっていうと、660キロってイメージつかないですけど、ドラム缶ってありますよね。あれ、これ、あれ、1回が、660キロなんですよ。で、これが、地位がつっとって、ドラム缶いっぱい、車椅子1台なんですよ。で、実はこれをですね、今、年間4台ペースで行ってます。ですので、まぁ、ちょっと私らも、ちょっと暑い時期しましたが、このプルトップ、もし、よろしければ、こういう時に機会にあそこにボックス置いてありますんで、集めていただいて、地理が、地理もつままなんですが、車椅子を送っております。どういうところに車椅子を送ってたら、公共施設であったりとか、まあ、病院さんであったりとか、地域の自治会館さんであったりとか、いろんなニーズがあるところに、ご希望あるところに今配っておりますので、ぜひともですね、ご協力してもらって、これも、小さなボランティアです。はい。あとですね、いろんな各種ボランティア養成講座をしてます。今年は手話朗読とかですね、子供さん向けの、講座なんかも開きました。これは各種いろんなボランティアの講座の風景です。あと、まあ、新聞、ボランティアであるということで、年3回ですね、候補の折り込みで新聞を送ってます。ちなみに、この10月号の、に折り込みで、入ってますんで、見ていただいたら方もいらっしゃるのかなと思います。で、ちょっとまあ、次ですね、ちょっとまあ、ここ最近の新しい状況としましてはですね、災害時のボランティアの支援ということがちょっと一つ大きな、今、力を入れているところです。 実はこれ、東日本大震災っていうのは実は去年、3.11 ありましたけれど、実はその前からですね、まあこういう災害時の時ボランティア活動っていうのは必要だよねっていうことをずっと話が出ておりまして、実は大阪狭山市で協議しておりまして、まあ昨年8月2日にですね、まあ災害時におけるボランティア活動支援に関する協定をまあ結んでました。どういうことをするのかと言いますとですね、地震、台風などですね、大規模災害が発生した時に、市とですね、社会福祉協議会がまあ速やかに協力できるような、災害ボランティアセンターの設置や運営について必要な事項を定めたということですね。実は東日本の時に、ボランティア募集ですって言ってたって時に、なんとかしボランティアセンターってずーっと出てたでしょ。あれっていうのは、実は社会福祉協議会、地元の社会福祉協議会が中心になって設置してたんです。で、この間の、和歌山であった台風の時でも、実はそこの向こうの、小槌姉妹都市になってます、日高川でも、日高川のボランティアセンターの中心になってたのは、災害の中心になったのは社会福祉協議会なんです。で、これをですね、まあ、災害が起きた時からじゃなくて、普段から災害が起きる前からちゃんとこういろんな準備であったりとか、勉強していきましょうということで、実はこの災害ボランティアネット、センターを、なんですね、関西京都を結んでですね、そういうのに支援、それに対応しましょうということでしたもんです。ちなみに昨年でした、今度、防災訓練が、市営の防災訓練があるんで、今月末にもありますが、その時に、まあ、ボランティアセンターというのを出してしまして、まあ、こういうふうな訓練の練習をしてみたりとですね、ボランティアネットということで、関係機関が集まって、普段からこう、どういう支援ができるかっていうのを考えていきましょうというような会議を持ったりとか、昨年ですね、でした、こう、市民防災セミナーということで、地域の関係者集まって、まあ、防災についての考える機会、家電ディスカッションなんかも行いました。これ実は去年、3.11 なので、いろんな、やっぱりみんなボランティア行ってるんで、でもなんとかしたいという思いが強いことで、実は去年2回ボランティア場所を出して行きました。この時は、南三陸町、ご存知ですかね、最後まで市の人が、避難してくださいって言って、防災の塔で、なんかその骨組みだけになってたとこ、あれ南三陸町です。で、そこに行かしてもらって、まあ、福祉センターがあるのと、まあ、高校の避難所の、まあ、救援物資のやつですね、参加してもらって、これ実は36名の方が参加していただいてます。これはですね、岩沼市って言いまして、仙台のね、仙台空港ってあって、なんか車でわーっと空港流されていくっていうのがありますよね。実はこの岩沼市の北側も仙台空港の敷地なんです。要するにあの辺です。で、そこのところですね、の病院のですね、まあ、病院を再開するために新しいベッドを入れるということで、であったりとか、この右側のやつは泥かきしてるところです。上にもう水使ってヘドロ使ってますから、ヘドロの上からもうできませんので、で、ヘドロってなんかいろんな有機物が入ってるんで、すぐ農作物売れないんですって。それを届かんとできへんということで、その泥かきをしただけです。ということで、まあ、こういう活動をしてます。で、まあ、まあ、中国新海松竹年頭活動、まあ、ボランティア活動について、まあ、いろいろ課題ということをちょっとまあ、考えてきたときですね、やっぱりいろんな方が増えてきて、なかなかもう課題を抱えている人が見えにくくなってきているよねっていうのと、まあ、多様化する福祉ニーズ、がやっぱり増えてきている。今までやったら、まあ、高齢者やったら高齢者だけのことを考えたらいいんやけど、今やったらもういじめのことであったりとか、引きこもりであったりとか、いろんな形の問題が出るし、就職ができないとかですね、いうような問題も出てくるし、そういうことも含めて、そういうニーズが増えてきてるよねっていうことと、あと、福祉員さんがやっぱりちょっと高齢化してきたりとか、なかなかこう、福祉員さん続けてくれはったらいいんですけど、ちょっと毎年変わるよなっていうこともあったりいうようなことでありますし、ボランティアセンターの方の課題としては、まあ、結構、だいぶ最近ちょっと違う福祉以外のも増えてきましたら、やっぱり福祉分野に偏ってるよねっていうところら辺のところ問題が今上がってます。で、最後になりましたけど、まあ、せっかく、まあ、今回、まちづくり大学で受講していただいたということですので、まあ、地域福祉というふうな視点で、ちょっと最後にお話しさせていただきたいと、いただくとお伝えしましたらですね、まあ、今ですね、あなた、皆様ができることは、地域に必要なことですよと、安心安全の福祉まちづくりを目指してですね、できたら、ちょっとだけで結構ですので、力を地域に注いでくれませんでしょうか。まあ、 どんな活動っていいです。この後ですね、まちぐい研究会に所属される方もいらっしゃるし、また、このボランティアグループのやつを見てちょっとやってみようかな。で、また、参加はできへんけど、フルトップ一つでもいいよ。こんな集めるだけでもいいよということで、何でもいいですから、ちょっとできたら、そういうふうな関心を持っていただいて、地域のためになるようなことをしていただければと思います。で、まあ、何したらいいかなとわからん方ありましたら、まあ、社会指定委員会の方にお電話したいと思います。で、社協の方はどこにあるのかと言いますと、福祉センターの中にあります。公民館、図書館、横に老人福祉センター、並びにあります。その福祉センターの事務所にありますので、ぜひとも、まあ、お電話いただけましたと思います。それでは、時間になりましたので、これで終了したいと思います。
どうも、ありがとうございました。たっぷりなお時間でございましたんで、いろいろと話があったと思いますが、まあ、どうぞということで、何かおことございましたら、ございませんか？ございませんようでしたら、おとといの朝日新聞の社説にですね、少子高齢化を取り上げる。で、新聞の言いには、要するに65歳を高齢者と呼んどる。それが昔は胴上げ型だったのが騎馬戦型になって、次は肩車式になってしまうよと。まあ、こんなことを言うとっちゃ、今の若い人はもう絶望感になってしまう。で、我々年寄りは、長生きしたらなんか社会に迷惑をかけてんのかなと。こんな気分にもなってくると。で、これなんとか変えないかんよという趣旨のことを書いておりましてね。一つの指標の提案があるのは、働いている人と働いていない人をお互いに、要するに働いている人が働いていない人を支えようじゃないかと。こういう指標に変えたらどうやと。まあこれ一つ聞いてみても、それはまあいろいろ問題ありますよね。そんなの働かんで、楽しさんはええな、という人がまた結構出てくると思
いますけども、いろいろ、まあそんなことで、
65歳というのは、今時、老人でしょうか？高齢者でしょうか？誰もそんなこと思いませんよね。65歳、これからですがな、うん、と思いますよ。だから、まあ、65歳高齢者っていうのはもういい加減にしてた方がいいと、私も賛成です。新聞の社説に皆さんいかがですか？ご意見ございませんか？この問題何かありません？なるほど、関係なし、個人に任せるよと。他には何か何か思われることはありませんか？高齢者、今お話ありましたけども、出てこい65歳が基準になっての話なんですよね。ですから、こんなことしとっちゃ、タイタニック号じゃないですけども、日本まずは財政破綻という氷山に向かって今ずっと進めると僕は思います。早く舵を切らないと、大変なことになるんじゃないかなと思うんですけどもね。ちょっと福祉、高齢者福祉とかその辺がやりすぎんじゃねえかなと思う節もないんですけども、こんなね、もらえるものはもらわなそうやと言うまた人も出てくるんですよね。いっぱい新聞種にいろいろ不正の事件の話もよく出てきてますけども、あんなものは長男の一角と思います。そしたら、まあ、再制度というのはさらに変えてシリアにしていかないかなと思いますんですけども、それは具体的にどうやと言われたって、ちょっとね、あまりにもものすごく膨大なシステムになりすぎましてね、手のつけようがないんじゃないですか。皆さん、行政の方いかがですか？ものすごく複雑会議になってますよね。
まあ、今、制度の話は、出たんですけど、確かに、複雑です。で、まあ、これは、国の、まあ、省庁の弊害でして、要は、国は縦割りで、省庁の縦割りでですね、それぞれの、まあ、官僚がですね、自分たちの省庁のことだけを考えて制度を考えているもんですから、 その弊害が、まあ、市町村にも降りてきていると。で、まあ、その辺をですね、いかに解消していくかっていうのは、やはり、市独自で考えているところでしてね、その辺、まあ、制度はありますけども、その制度の、救われない方もいらっしゃるんですね。その間で、こっちにも該当しない、こっちにも該当しない。だから、どないもならないっていうのは、一番、困ることなんで、それをどうしようかっていうのが、やはり地域福祉の考え方で、それのために、例えば CSW であったり、民生委員さん、まあ、地区福祉委員会、小地域のネットワーク活動が連携して、そういった人を、支援していこうっていうのが、やはり、それはやっぱり地域での取り組みっていう形になってきたと思います。
そうですよね。本当に、支援しなきゃいかんしと、見逃したいかん。ただし、
大変でもいつまで
支援していくケースも、僕はあると思います。この辺を、やっぱり、みんな市の女性でしょうか。あるいは、
さらに、我々がですね、
地域密着型ということで、やっぱり向こう三軒上手ない。これが基本だと思いますね。南部市にはやっぱりやってきたってとても手がありません。やっぱりみんながお互いが見合ってなきゃいかんだろうなと、この思うのが、まず基本になると思います。そこから、福祉というのは始まるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。他に何かありましたら、もうそろそろ11時半頃に終わりたいと思いますが。言い残したことありませんか。
ちょっとだけ、肩や話をさせてもらったんですけどね、私、この仕事をさせていただいて、先ほどの高齢者が65歳であるかないかと、ベースとしてね、まず人間として、やっぱり何かすることがある、何かしなければいけない、人のためになるっていうことっていうのは、人間としてやっぱり必要なことじゃない。要するに、人と関わるということは、一人で個人では、一人では人間と生活できない動物です。周りの支えがあってできるっていうのが人間やと思ってます。だそのためにはやっぱりできることは、やっぱり指摘するというか、ちょっと活動でも、ちょっとでもいいです、何でもいいです、なんかできることはしていく。それは年齢が若いからとか、年いってるからじゃなくて、できるときはしていただくということがやっぱり人間として必要なことじゃないかなと思います。それはちょっと今、肩苦しい政策がどうやったら国の言うって言いましたけど、そんなことでもやっぱり皆さんこうやって来ていただいて、この講義に参加していただいているだけでも、これは実は地域の中で生活している、人間らしい生活をしているのではないかなというふうに思います。ちょっとまあ、なんか人間的というか、道徳的だって思いましたけど、
そうですね。ボランティア活動というのは、まあ、自分のためでもありますね。まあ、この福祉という制度というか分野はですね、もう本当にすぐ身近なのが必要になると思いますので、できるだけ皆さん、福祉委員会でもよろしいですし、自治会とかあるいはそういうのありますので、そこで何かちょっとやってみてください。このように思います。今のこちらの、この下にありますから、社会福祉協議会のこちらで相談していただいても何でもあると思います。で、よろしいございますか。何かございませんか。じゃあどうも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。
Thank you. 出張した方がいいんじゃないですか。
まあ、そこら辺の主婦は、被害とか、うちの市民の人産生以外を知ったことです。
少しも入れ替わったか。
ありがとうございます。